J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の名言で、変化は全ての本当の学びの最終結果であるっていうふうなのがありましたけども、はい、英語を学ぶことで、なんか結果として英語人格みたいなものが芽生えることってないですか？
ありますよね。
ありますよね。
はい。
なんかこう、まあ、話変わりますけど、こうヒーロー戦隊とか、ウルトラマンとかあって、こう変身して強くなるじゃないですか。
確かに。
これなんかこう英語っていうのが変身セットになるようなことってなんかあるなって。って思って、
はい、うん、なんか
人生がちょっと違うものになるっていう、うん、なんかそういう経験されたことある方もいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、はい、聞いたりもします。
ですよね。なんかみどりさん、うん、そういうなんか英語人格だったりとか、はい、なんか英語をやったことによって、うん、なんかちょっとこう変わったみたいな、
はい、
なんかそういう経験ってありますか？
そうですね、私自身はまさにそれを感じている、しかも今も感じている一人なんですが、もともと本当に自信がなくて、はい、で何か行動するにも本当にずっと考えてしまう、なかなか行動に移せないっていうタイプだったんですね。で留学する前は常にこう心の片隅に、いやーなんか私英語話せないからなっていう思いがこう常につきまとっていて、心のどこかにあって、そこからなんか自信が持てなかったり、なんか常に自分に言い訳をしているようなところがあったかなって思うんですね。でも留学を終えて帰ってきたら、こう留学先で英語だけじゃなく度胸もついたのか、こう帰国してからは例えばもう本当に人目を気にするタイプだったので、こう発言なかなかできなかったのが、帰国してからの私の会話の中ではちらほらこう英単語が、しかもカタカナ読みではなく英語読みでこう出てきてしまうっていう現象が起きるようになったんですね。
はい、
はい、で昔行く前だったら、あもう英語よくアメリカかぶれっていう言葉がその時よく言われていて、なんで私もそう呼ばれちゃうなってすごい悩んでいたんですけれど、でもなんか帰ってきた私はそれが一切気にならない自分に自然と変化していましたね。はい、
まあちょっとこうレベルの高いルー語みたいな感じですか？
レベルが高いかわからないですね。もうルー語好きだったので、もともとはい、もう本当に尊敬しているんですけれども、ールーさんを。でも確かに帰ってきてからはその会話の中で英単語が出ると絶対ツッコミは受けるんですね、
うんうん、
でツッコミ受けるたんびに、あそうそうそうなんだよね、なぜかルー語になっちゃうんだよねって言って笑い飛ばせるようになりました。ールーさんに感謝ですよね。
ルーさんに感謝。それ留学行く前は、
はい、
なんかルー語は出てこなかったんですか？は
い、あ出てこなかったです。むしろ意識してルー語にしようって思っても、恥ずかしさといろんな気持ちが相まって、
はいはい、
逆にもう言葉が一言も出なくなっちゃうっていう感じでした。
そ
う
か、
うん、
そ
う
すると留学して帰ってきたら、まあ、もちろん英語力も身についたけど、
はい、そうですね、
そういうのも気にならなくなったっていう。
そう気にならなくなった。あとそういえば副次的ですけれど、アイコンタクト、
うん、
私昔全然こうアイコンタクト取れない人間だったんですね。それが自然とアイコンタクト取れるようになってました。
あなんか僕もそれありましたね。
あ本当ですか、
うん、英語をやってなんかそれありましたね、
うん、あ不思議ですよね。
あれ何なんでしょうね、
うん、
英語をやってて別に言語をやったらアイコンタクト取れるようになったわけじゃないと思うので
そうですね、
それじゃやっぱ文化なんでしょうね。
そうですね、
うん、
なんか英語ってよくスピーカーセンタードとかね言われたりして、喋り手がこう頑張る、はい、日本語は聞き手が頑張る言語って言われたりしますけれど、なんかやっぱり英語を話すだけでそういうの学ばなくても、そういう ロジックとか全然学んでなかったんですけど、なんかそれが気づいたら自分の体に定着していたのかなっていう感覚はありますね。
なんかそういうのありますよね。僕も英語やらなかったら人前で話せるようには間違いなくなってないと思いますし、うん、なんかこうじゃあ元の性格が変わったのかっていうと多分変わってないと思うんですよね。
そうそうそうなんですよね。変わらぬ部分ももちろんあるんですけれど、こう英語を使った瞬間変わっている自分がそこにいるっていう、私の中だとそんな感覚なんですね。
なんかなんでしょうね、こう内面から出てくるものがちょっと変わったみたいな、うん、まあ、変わったというかなんか追加されたみたいなのかもしれないですね。
そうですね、もともとの自分もあるんですけれどもね。
そうですね、うん、でそれって多分日本語、まあ、母国語だとあの子供の頃から、まあ、生まれた頃からこう自然と環境に沿ってこう作り上げられてきたものだと思うので、うんうん、自分で意識せずに、だからあんまり母国語喋ってる時ってああ日本語喋ってるなみたいにやっぱ思わないですよね。
そうですね、
うん、けど英語とか他の言語だと、まあ、もちろん子供の頃からあのそういう環境だった方はまた違うかもしれないですけど、うん、僕は高校生の時からあのちゃんと始めましたし、うん、はい、でその後ネイティブスピーカーと話すようになったのは、まあ、高校3年とか専門学校入ってからとかだったので、うん、なんかそうなると子供の頃から作り上げてきたものっていうよりは途中からじゃないですか、
うん、そうですね。
もしかしたらなんかその途中から入ってきた言語とかその環境によって、うん、なんか人格も言語とともに形成されるのかなって気もしますね、
う
ん
う
ん、
あ、確かにそうですね。
うん、でこれもう僕の話じゃなくて大学の後輩の話なんですけども、はい、大学の後輩が大学卒業してから韓国に留学したんですね、うん、3年間ぐらい、はい、で、まあ、帰ってきて、でその後で僕その後輩と一緒に韓国行ったんですよね。
あ、いいですね、はい、
で日本語だとそんなにあの喋る感じじゃないのと、うん、あと、うん、結構噛んだりするタイプなんですけど、
はい、
うんうん、韓国に行って僕はハングル一文字も読めないので、はい、もう全部その後輩に任せたんですよね。
はい、
すっごいこれ今まで見たことないぐらい生き生きしてたんです。
ああ、すごい、まさに先ほど J さんに聞こうと思ったんですね。その英語以外でもそれって起こりますかねって聞こうと思ったんですが、はい、そういうことですね。起こってますね。
なんかすごい生き生きしてました、
ね、へえ素敵。
なんかあんま誰かに話しかけるとかそういうタイプじゃないな、
はい、
ないのがその後輩なんですけど、うんうん、もう普通になんか、まあ、店員さんもそうですし、
うん、
店に行っても話しかけいろいろ聞いてました。何聞いてるか僕は聞き取れないんで分かんないですけどな、肉の種類とか、
はい、
なんか、はい、あのトッポギ3つみたい な、うん、なんか多分そういうことだと思うんですよね、はい、注文だ、うんうん、まあ、注文それは言葉でしなきゃいけないので、はい、でもあんな生き生き注文してるその後輩みたいなのは初めてでした、
ね、う
ん
う
ん、
そうでしたか、はい、いやすごいですね、いいですね。
うん、そうですね、だからやっぱそういうのはあるんだろうなって思いますよね。確かに
すごい言語の効能ですね。コミュニケーションができるだけじゃなく本当に自分自身を変えてくれるツールにもなるかもしれない。
そうですね、うん、結構そういうのはなんかある気がしますよね、
う
ん、
そうですね、はい、でも本当私も思います。なのであのちっちゃい時は本当にこう緊張しいで人前に立つともう、ま、頭真っ白になって何にも喋れないっていうタイプだったんですけれど、こう英語に触れたから今のお仕事できるかなっていうのはすごい日々感じますね。
僕もまあそこは一緒ですね。
そうですか。
英語やってなかったらまあポッドキャストもやってないですし、
あ、まあ、そうですね、英語テーマですよね。
そもそもあの英語に興味持つことがなかったとしたら、
人生がすごい変わっていた
かもしれない。まあ、今の仕事一個もできてないですからね。
ああ、そうですね、はい、いや私たちも良かったです
ね。そうですね、
はい、学習者として。
そう、英語に興味持ったからこそ僕は人前で話すっていうのに興味持ったので、だ多分それなかったら教える仕事もしてないでしょうし、はい、
そうですよね、
してないというかもできなかったでしょうし、
なるほど、
でもなんかその僕のケースで言うと、まあ、専門学校の時にこう英語をもう本気でやりつつでも人前でも話せるようになりたいなっていうのでスピーチコンテスト挑戦したりとかしたんですけども、うん、はい、だ当時はなんか英語だったら人前で話せるけど、うん、日本語だと人前で話せないっていうのを完全にこう分離したんです、
ね、あすごいですよね。その両方を経験されているのが同時期にっていうのがすごいですよね。
だから英語だったらいいんですけど、うん、みたいな、
すごい、
日本語だったらちょっとやめときます、
普通みんな逆なんですけどね、英語だったらやめておきますが日本語だったらやります。
あ、そうか、あ、そうですよね、
そうですね、
そうですね、
すごいですね。
そうは、うん、僕はそっち側だったので、は
い、なるほど。
でもなんかその後あの英語の英語話した時の自分が、あ、それこそちょっと話戻りますけども、その英語だったら大丈夫だけど日本語だったらっていうんで、うん、あの授業中に発言するとかもそうでしたね、はい、英語だったらできるけど日本語だったらちょっとっていう、どう思われるか分かんないからみたいな、英語だったらあんまり関係なく発言してた、
ね、あ、でも今のお話にちょっと共通点があったかもしれません。そうなんです、日本語だとなんかどう思われるかっていうのがまず初めに来てしまって、なんか言葉が詰まっちゃうんですよね。でも英語だとなぜかその部分がストーンと抜けて、ただただ思ったことをと、あと知っている表現っていうのをこうリンクさせて喋るっていう、なので喋ること主体に自分なってたのかなって今お話聞いててちょっと思いました。
僕もそうですね、うん、なんか聞きたい、僕は聞きたい、
う
ん、だから聞きますみたいな感じだった気がしますね、
うん、
すね、英語は。そうそう、日本語の時は多分あの聞きたいなと思っても、うん、まあ、流暢に喋れてしまうので伝えなきゃみたいな、
うん、
いうふうなところよりも、
うん、
なんか授業止めちゃ申し訳ないしなとか、うん、
これを聞いた
らどう思われるかなとか、うん、なんかそっちの方が先に出てしまってた気がしますね。
そうですね、確かにそこはなんか大きな気がしますね、うん、心への作用としても。
そうですね、うん、だからなんかそれを経験したからか分かんないですけど、うん、その大学のあの第二外国語、僕スペイン語なんですけど、はい、スペイン語で もうそんなとか全く流暢話せないですけど、それでもなんかスペイン語頑張って伝えるために喋るみたいなのは、
はい、
あんまりこう
抵抗感がなかった、
なかったですね、うん、スペイン行った時とか。
なるほど、
どう思われたらとかいうよりもなんか僕自分のスペイン語試してみたいっていう方が、うん、
いいですね、そちらの好奇心の方が、
うん、強かったので、
うん、いいですね。そしたらどんどん伸びそうですね。
そうですよね、
うん、
でなんかその、まあ、分離したっていう話ですけども、はい、もうそこから、あ、この英語のこのキャラクターを、うん、その人前でも話せるし、
うん、
授業中発言できるし、これをちょっと日本語の方にも、うん、
はい、
広げていこうっていう、
まずは自分の中でということですか。
そういう運動が自分の中で、ね、う
ん、なるほど、
あの行われて、
それおいくつくらいの時、
それが20歳前ぐらいじゃないですかね。
うん、なるほど、すごい早い段階で、
これを日本語の自分にも、
うん、浸透させていこう、
そうですね、いう感じで、それでだんだんこう英語の自分と英語セルフと日本語セルフっていうのがなんか、うん、
統合されて、
うん、よく言葉出てきますね。僕はなんかなかなか言葉出てこない。さっきからなんか
先に
ピンポイントでこう突き刺してくる感じで、それが僕の言いたかった言葉でも全く出てこなかった言葉だったので、ちょっとすごいなって思ったんですけど。
ありがとう。
はい。
そうですか。それはちなみに一番初めの取り組みはどんな風にこう英語の人格を自分の日本語の人格につなげるように、初めどんなことをこうされたんでしょう。
あ、でもそんなにあの努力してないですよ。
意識するっていう感じですかね。
ただ、はい、あれ英語でできるんだから日本でもできるでしょ、
うん、あ、なるほど、うん、ある意味開き直りみたいな。
開き直りです、
はい、あ、でも人は開き直るとそこから強いって言いますしね。
そうですね、うん、そうですね、
なるほど。
最初の頃やっぱ、まあ、僕あの中学校3年間不登校なので、うん、やっぱそこでいろんなものを失ったんですよね、はい、うん、でコミュニケーションの力みたいなやつを失ったので、はい、うん、まあ、そこからもすごく苦手意識があって、
はい、
まあ、それもあって日本語でできないけどっていう状態になって、うん、でも英語ってその状態から始めて、でも英語ってやっぱ上達させたいって喋んなきゃいけなくなるんですよ、
ね、そうですね、
うん、で僕一対一でなんか先生とかと喋るっていうのもすごい嫌だった、苦手で、
うん、
なんか人と喋るっていうのがすごい苦手で嫌だったんですけど、はい、うん、英会話の場合は喋んないとダメなん
ですよ。そうですね、
だそこで鍛えられたってのあるかもしれないですよね。
うん、確かに、いやすごいですね。
うん、一番最初って多分ほぼ声僕出てなかったと思います、
ね、あ、そうですか。
あの英語で喋った時とかも、あの How are you today とか元気な、うん、 マイクっていう先生だったんですけども、はい、が How are you today? みたいにでっかい声で言ってきて、
はい、
でもすごいちっちゃい声で多分 I'm fine って言ったような気がします。
なるほど、
はい、
あでも
I'm fine and you、うん、みたいな感じでなんか
答えてることが偉いですね、
うんうん、What did you do last weekend?、うん、とかで元気に聞かれて、うん、
はい、
あ、うん、I went to a ブックストアみたいな
今もマイクに入るか心配なくらい、うん、
みたいな感じで
なるほど、
Did you buy any books? みたいな、うん、Did I buy 買ったか、No みたいな。
バレまで考えたけど、ボーとは言わずにNo だけで
みたいな感じで、多分最初、もう今覚えてますね、うん、もうその初回の、はいね、初回のレッスン。
すごいですね、うん、すごい。でもそれは今現在まさに。例えば学校で学んでいて先生に毎回聞かれるたびに英語のレッスンで今の J さんのように喋っているっていう生徒さんはちょっと勇気を持つかもしれませんね。そこからもうちょっと頑張ったら、
まあでもなんかそういう経験がありつつこう何度かまあ変わってきたというかなんかできるようになってきたというか、
うん、
振る舞えるようになってきたというか、はい、ちょっと分かんないですけども、
うんうんうん、
まあ、振る舞えるようになってきたっていうのがなんか一番しっくりくる。
なるほど。
やっとなんか自分の言葉でみどりさんに取られずに自分の言葉で説明できた感じが今しましたけど、
なるほど、
なんか結局それって振る舞いなのかもしれないですよね、
うん、
語学力でもないし、はい、性格でもないし、
ね、確かに
振る舞い、
うん、
それがなんか英語の振る舞いができるようになったことによってそれを日本語にもこう移管させていったみたいな、
うん、なるほど、
うん、ところな気がしますね。
うん、うん、それは本当に面白いですね。
僕にとってはそれはかなり大きかったですね。
うん、うん、いや本当ですね、人生の転機とも言えるような
感じで
しょうかね。
逆の方もいらっしゃいますよね。こう日本語でこううまく振る舞える方が、
うん、
その外国語だと言葉は出てこないけどその振る舞いをそのまま英語たどたどしい英語の中にも振る舞いを入れることによってなんとかこう通じさせるとかコミュニケーション成り立つっていう方もいらっしゃるので、
なるほど、日本の振る舞いを英語の中で行
う、そうですね、コミュニケーションこう得意な方とかは、うん、その日本語のコミュニケーションの振る舞いをそのまま英語を喋るときも、
あ、なるほど、
仮に片言だったとしても、うん、そこで入れることによって、
はい、
こうハートでコミュニケーションを取るタイプの方っていうのはその日本語のスタイルを英語にも持っていって、
うん、
でなんとかこう成立させるっていう、
うん、
だからそれ得意不得意っていうのは多分人それぞれあると思うので、うまくその移管させるっていうことができれば、
うん、
日本語から英語でもいけるものはたくさんあると思いますし、
うん、
逆もありますよね、僕みたいにこう英語から日本語っていうのもあると思いますし、
うんうん、そうですね、まず自分がどっちなのかっていうところを知るためにも始めてみても面白いかもしれませんね。
そうですね。あとは個人的におすすめとしては英語人格とまたちょっと違うかもしれないですけども、うん、なんかアルコール飲みながら英語を話すっていうのは、
はい、なるほど、あ、なんかそういうサークルとか聞いたりしますね、
うん、そういうのはなんか僕、はい、いいと思います。これも別の大学の後輩なんですけど、うん、飲みながらなんかそのサークルの飲み会みたいなのがあって、はい、その時飲みながら、よし、こっから10分間、うん、オールイングリッシュだみたいなことを言って、
いいね、
英語で話し始めたら、
う
ん、その後輩が普段結構片言だったと思うんですけど、
はい、
なすっごい流暢な英語になったんですよ。
あ、すごいですね。へえ。
あの時はちょっとびっくりしました。
もうそれこそ別人格が目の前で現れる。
そんな喋れたっていう。すっごい発音もうまいし。
ああ、本当ですか。
なんか表現もどこで覚えたのっていう表現もうまいし。
うん。
あれはなんか。
なるほど。それはお酒を飲まない時に英語で喋ろうとするとそうではないっていうことですか。
ああ、そうならないですね。
ああ、なるほど。
英語を喋ったのすっごい流暢な英語が返ってきて、あれはびっくりしましたね。
でも確かによく聞く、私自身もそうでしたが、 留学仲間なんかでもお酒を飲んで会話するとすごいみんなリラックスして、うん、普段出てこない言葉がなんかスラスラ出てくるっていうこの現象はかなり多くの人がやっぱり証言してますね。
ああ、そう、うん、なんかそういうなんか研究のデータみたいなのもあるんですよね。
あ、そうなんですね。うん、
アルコール、程よいアルコール飲んでから喋る方が、うん、まあ流暢になりますっていう。まあいろいろ要素あると思うんですね。そのなんかフィルターがこう下がって、
う
ん、
そうですね。
喋りやすくなる
っていうのとか、うん、なんか恥ずかしいとかはそれこそなくなりますよね。
そうですね。あともうやっぱ飲みながら気持ちよくなってくるので、うん、あの声でかくなるんですよ、ね。
あ、確かに。
あと居酒屋だとそもそもそもうざわざわしてるので、そうですね、声でかくしないと聞こえないっていうのがあるので、だからまあ声でかく喋ると英語って基本的には口開けて喋った方がうまく聞こえるので、
う
ん、
あ、そうですね。
はい。
そうかそうか、大きい声で口もよく動くようになって、うん、なるほど。
だからそういうなんかこう勉強っていうのももちろん大事なんですけども、うん、なんかそういうみんなで集まってお酒飲みながら、
うん、ちょっと10分英語で喋ろうよみたいな、
なんかそういうようななんかサークル活動じゃないですけど、はい、まあそれはサークル活動みたいな そういう活動とかじゃなくて、うん、ただ単にもう飲みに行っておしこから、うん、英語ねっていう、うん、
いいですよね。すごくカジュアルな感じで、
うん、
楽しい。
そうなんですよ。僕その会の名前だけはもうつけて、うん、
あ、すごい、
はい、
あの開催されてるんですか。
開催はほぼしたことないんですけど、あのいつかしたいなって思って開催するっていうほどでかいもんじゃないので、別にあのただ、まあ、2人3人4人ぐらいで飲みに行って、はい、おしこから英語ねって、うん、お酒飲みながらここから英語ねっていう、
はい
会、
はい、
だからまあ自然と開催するんですけど、ね、してるんですけど、ね、
はい、なるほど、
はい、その名前を前にも言ったことあるんですけども、あのまず漢字で飲むって書くんですね、はい、で飲むでカタカナでグリって書いて最後お酒って書いて、あのイングリッシュっていうんですね。
なるほど、はい、うまい。
イングリッシュっていうなんかそういうのはあのおすすめなので。
なるほど。
そうだから英語学習している仲間とかとお酒飲みに行って、はい、イングリッシュをするっていう、うん、10分間イングリッシュっていう、
いいですね、
はあ、でも、はい、言葉だけ見ると漢字だけ見るとただお酒飲んでるだけですから、
ね、すごい飲んでる感じがしますね。
でも英語で喋るっていうんですね、うん、このイングリッシュっていうのは、はい、もう個人的にはおすすめですよね。
それがこう各地で広がるといいですね。
各地で広がる、そうですね。あのお酒飲む人はなぜか英語が上手みたいな。
確かに、
うん、なんかそういうデータになってほしいですよね。
ああ、いいですね、はい、楽しみです。
まあ、なんかそんな感じで、まあ、今日お話ししたのは、まあ、僕の個人的な経験談とか、みどりさんの経験談でしたけども、まあ、おそらくなんか皆さん、まあ、小さい大きいっていうのは関係なく、
はい、
何かしらそういう経験されたことあるかもしれませんので、うん、でこれから英語をやっていこうという方はそういうのも楽しみにしながら
ですね、
ですね、うん、はい、意外とこう日本語を話すときのこういう自分なんか何とかしたいなって思っている部分が、うん、その英語力とともに何か克服できる、
うん、そうですね、
こうきっかけになったりする場合もあると思いますので、うん、ぜひそういったところも楽しみながら英語に触れていただけたらと思います。Useful expressions
いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はヴィンス・ランバーディ、ヴィンス・ランバーディという人の言葉です。 Once you learn to quit, it becomes a habit. Once you learn to quit, it becomes a habit. 学ぶのをやめるとそれが癖になる。一回やめるとそうですね、
なんかそうですね、
やめてもいいんだってなっちゃいますよね、うん、
再開する方が結構しんどいですよね。
そうなんですよね、うん、はい、でまあなかなかこうやっぱり新年度始まって、はい、まあ、これは新年始まった時も一緒なんですけど、はい、よしやるぞと、
うん、
強いモチベーションですねとかやる気とか、
はい、
が出て、そして始めたものの、なんか気づいたらやんなくなってるみたいな、いわゆる三日坊主っていうですね、やっぱりなりがちなんですけども、まあそれでもそういえば確かに止まっちゃったなっていう場合でも、うん、もう一回始めたらそれはやめたことにはならないので、
うん、いいですね、
はい、なのであの前にもゲッターズ飯田さんの話の時に、あの、 連続と継続は違うんだっていう話しましたけど、
ありましたね、
うん、まあ、連続記録がストップしたとしても継続はストップしてないので、うん、あ、ちょっと今できてなかったなって、もう一回始めたら、それは継続はまたスタートしますからね、うん、はい、そんな形で、あの、やめずにですね、やめてしまうと癖になってしまうというところなので、
三日坊主の私にはその言葉すごく響きました。
はい、
はい、
また始めるという感じですけども、はい、まあ、今日はこの名言の中から、あの、接続詞の once ってやつですね、まあ、この once っていうのは何々するととか、うん、あの、別の表現で言うと as soon as と、同じような表現ですけれども、うん、この接続詞を知ることによって、まあ、読むときなんかだとどういう方向にこの話はいくのかっていうのは分かります。まあ、once の場合はこう前後関係だったりしますしね、あと because っていうのがついてたら、理由だったりとか、あと although とかってついてたら、あ、これ話逆転するなとかっていうのは分かるので、これ接続詞をヒントに読んだり聞いたり、あとは喋るときもそうですね、書くときもそうですけどね、すごく、あの、重要な文法ではあるんですけども、みどりさん、なんか接続詞他にこういうのがありますみたいなので思いつくのありますか？そ
うですね、はい、使うのがね、すごい苦労した言葉は unless。
unless、
はい、なんか今例文出ますでしょうかね。
unless は、まあ、まず意味から言うと、はい、何々でない限りってやつですね。
はい、そうなんです。この範囲語みたいのがすごく苦手で
ですね、はい、例えば Unless it rains tomorrow、 明日雨が降らない限りは、うん、We will go on a picnic とかです、ね、いいですね、ピクニック行きますとか、雨降ったら、教室で自習ですみたいな、
はい、その例文いいですね、わかりやすい、う
ん、でもこれ unless ってその中にも not みたいなのも含まれているので、
はい、
unless it rains tomorrow、 明日雨が降らない限りっていう感じですね、う
ん、はい、
はい、なので確かに unless は、まあ、どう覚えるかというと、もう例文で覚えた方がいい、まあ、これ早いですよね。
そうですよね、うん、で今日こちらをお聞きの皆さんは今の文章を覚えておくと、多分何か迷った時にずっと助けになりそうですよね、
うん、でもいいですし、もう本当はご自身にぴったり合う英文を作る方がいいので、例えば何でしょうね、人が人数が増えない限りはなんとかなんとかだとか、
ビジネスの場面とかでは良さそうですね、
使えますからね、はい、
他にもありますかね。
明日地球が滅亡しない限り、
なるほど、何年か前
なんとかしますみたいな、
はい、うん、
まあ、なんかそういうので一番分かりやすい、ね、自分ごとになっているっていう英文で学ぶと、まあ、接続詞に限らずいろいろ身につけやすくなりますよね。単語なんかもそうですしね。
そうですね、うん、自分ごとにいいですね。
はい、ですね、
はい、
で、まあ、接続詞っていろいろありますけれども、例えば話が逆転するものとしてはさっきのオールゾーとか、はい、あとはちょっと強調したイーブンゾーとかですね、うん、何々にもかかわらずみたいなやつとか、はい、あと理由になっての because とか、うん、あの since っていうのも理由で使われることがありますよね。はい、あとはまあ before とか after ですね、うん、前後関係を表すもの、はい、何々の前とか何々の後、あとは簡単なところで言うと if もそうですね、条件、もし何々ならばですね、うん、まあ、unless の逆に近い感じですかね。
あ、そうですね、
はい、if はもし何々ならば、うん、if it rains tomorrow、うん、明日雨が降ったとしたら、うん、こうですよ、
うん、そうですね、さっきの逆の
unless の場合は unless it rains tomorrow、 明日雨が降らない限りはこうですよっていう感じになるので、うん、でこの辺はあの TOEIC でも必ずパート5の問題出てきますので、ぜひしっかりと押さえていただくといいかなと思います。
はい、第210回をお送りしました。 J さん、
はい、
今日は英語で別人格が芽生えるというお話でしたが、 J さんはキャラクターでも俳優さんでも何にでもなれるとしたら何になりたいですか？
あんま俳優さんになりたいって思ったことはないので、うん、人はちょっと出てこないですけども、キャラクター、うん、幼稚園の頃の七夕、幼稚園か小学校1年生の時の七夕で書いたのが、
はい、
あのバッファローマンになりたいっていう筋肉マンのキャラクターでバッファローマンになりたいっ って書いて、これもちょっと前にポッドキャストお話したことあるんですけど、はい、友達がなれるよって、
あ優しい
もう優しいですよね、
優しい、
もう誰だったか忘れちゃいましたけど、もう未だ覚えてますもん、なれるよ、はい、未だに僕はバッファローマンには慣れてないですけど、
はい、今なりたいですか、
うん、今は別に今何になりたいかと言ったら何でしょうね、はい、鳥ですかね、
あなるほど、鳥に、
はい、鳥になりたいです、
それはなぜ、
あの空飛んでみたいなっていう、
なるほど、シンプルに、
シンプルに、高いとこ飛んでみたいなって気持ちいいだろうなっていう、
確かに鳥人間コンテストとかもありますけどね、
鳥人間じゃなくて鳥になりたいです、
ね、なるほど失礼しました、鳥にですね、
鳥になりたい、
自由自在に飛べる鳥に、はい、いいですね、夢がありますね、
ちょっと小さめの鳥ぐらいがいいですかね、はい、あんまり大きいとあれなのでちょっと小さめの鳥になりたいと、
なるほど、
あのうちにあのブルージェイというですね、はい、置物を、
うん、
はい、あのまあ、野球チームにメジャーリーグのブルージェイズっていうのがありますけど、はい、まあ、J つながりで、
うん、はい、なるほど、なんていう鳥でしょうかね、
ブルージェイっていう鳥ですね
、はい、日本語名は、
あ日本語名はアオカケスっていう、はい、
あなるほど、アオカケス、
アオカケスっていう鳥なんですけども、まあ、ブルージェイなぜかうちに3羽、あの夜中になんかネット見てたら3羽買っちゃったんですけど、3羽買っちゃったって置物ですからね
、はい、夜中に
それぐらいの、まあ、これちょっと小さめのスズメよりちょいでかいぐらいかなと思うんですけどね、うん、で家にあるのがスズメよりちょいでかいぐらいなので、実際のブルージェイはどのぐらいの大きさかちょっと分かんないですけど、はい、
いつか実際のブルージェイに会えるといいですね、
ブルージェイ見てみたいですよね、見てみてくださいなってみたいですね、あただブルージェイはなんでブルージェイっていう名前かというと、まあまあ青いんですね体が、はい、でなぜジェイかというと鳴き声がジェイジェイジェイジェイ鳴くらしいですね、
面白いです、はい、そこはすぐ真似ができそうです、
ね、JJ は泣きたくないですけどねもうちょっとなんか綺麗に泣きたいですけどね、
そうですね、
ウグイスみたいな感じで、
あいいですね、
はい、ウグイス城ではなくてウグイス J ぐらいになりたいかもしれないですね
はい、はい、
ということであの鳥になりたいという、まあ僕の話はいいです、緑さんは何ですか、鳥です、緑ですか、
いえいえいえ、私はですね、そうですね、私は、まあ、昔から聞いて感動したといったところも強いんですが、ミーシャさん、
あーミーシ
ャ歌手 の,
歌手の、
はいはい、なぜかというと、あんな声が出たならばもう気持ちいいだろうなと、
あな方向としては僕のなんかウグイスの鳴き方みたいなのと、まあ、方向はなんか似てる感じですミーシャさんには申し訳ないですけどあの声ってことですよね、
そうですね、はいはい、
まあでもあの声量で歌えたら、
そうですね、こうなんか自分がすごい何でしょうね、内側から開花するんじゃないかなみたいな、そういう何でしょう、なんかあれを出している時ってどんな感覚なんだろうとか、そこに思いを馳せるだけでなんかワクワクしますね、うん、
まあなんか空飛びながらあの声で歌ったらもう気持ちいいでしょうね
そうですね、はい、それはまたちょっと社会の影響力も出てきそうですね、うん、みんなを癒せたらいいですよね、空から、
そうですね、はい、空から癒す、うん、降り注いでくるんですね、歌声が、
はい、綺麗だなと、ミーシャさんの歌だったら嬉しい、
はい、いいですね、はいはい、ちょっとよく分かんなくなってきたところで、はい、まあ、この辺ですかね、はい、僕は鳥になりたいというところで、みどりさんは
ミーシャさん、
ミーシャさんになりたい、
はい、ありがとうございました、
なれますよ
優しい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。チェイさん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Right, thank you for joining us. See you next week.